Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き映像作家の長岡ノアさんをゲストにお迎えします。長岡さんはこれまで滋賀県の近江八幡市を舞台に、農村再生ドキュメンタリー映画の本柄や市民制作ドキュメンタリー映画の遺言などの映画を制作されてきました。これらの映画の特徴は、そこで起きていることを記録するだけじゃなくてですね、その地域に暮らす住民の皆さんが自分たちの伝統文化の継承とか地域再生の道をこの映画監督と一緒にこう突き進んでいくような、そういう不思議な映像表現になっています。またこういった長岡さんの映画作りがですね、今度障害のある方とのダンスとかですね、そういった記録にも関わっていくと、どんな面白いことができるのかなということを今日はよりじっくりお話聞いてみたいと思います。お楽しみに。はい、この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性、滋賀県の魅力などについてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き映像作家の長岡ノアさんです。長岡さんこんばんは。
よろしくお願いします。
改めてまたよろしくお願いいたします。先週本柄とか遺言とか、滋賀県で撮られた映画のいろんなこうご紹介とかね、そもそも映画撮るきっかけとか教えていただきましたけども、ちょっと映画の撮り方っていうかについてすごい聞きたいことがあって、まあ先週もちょっと話したんだけど、長岡さんのそのなんか映像ってすごいなんか、なんていうのかな、まあドキュメンタリー映画ってそもそもそういう市民活動的な要素っていうのはまあきっとあるんだろうけど、なんかこう記録しながら現実を作っていってる感じっていうのかな、なんかこう本当にななんかこうカメラが入ったりとか、映画を作るっていうことによってみんながなんか何かを実現させていったりとか、こう地域活動につながっていくみたいなところがあると思うんです。それはかなりやっぱ意識的に結構そういうプロジェクトっぽいっていうのかな、その辺ってどんな感じなんですか、やってって。
それはやっぱ本柄の時にやっぱり意識しましたね。
なるほどなるほど。
それまではやっぱりこうもうちょっとこう本当に撮りたいっていう人と、はい、まあインタビューしたり、もっと思いを聞いてそれをなんかこう形にしていくような、はい、追っていくような撮り方もしてたんですけど、はい、やっぱりこの本柄っていうのでプロジェクトして、でかつまあ50年ぶりの記憶をどう蘇らすか、蘇っていくかっていうことと、まあそれをどう最後なるかっていうのを、なんか一緒に作っていく、やっぱり50年こうみんなにとってもなんかこう道というかこう体験してないものなんで、それをなんかどう映画で捉えていって、でおじいさんたちに返していけるかなっていうのは常に考えてました。
なるほどなるほど。なんかそういう意味では、映画がまあ完成した後のなんか、まあ、上映のあり方っていうか、みんなで囲む感じ、映画を囲む感じもすごい多分いろんな工夫があるのかなと思うんですけども、なんかまあ映画館で上映するっていうのはもちろんありつつ、まあ自主上映会とか各地でそのいろんな地域でやっていくときに、なんかこう結構お話しされてると思うんですね、ゲストとして呼ばれたりとかして、なんかその時に実際その地域の方もそこに行ったりとかして喋るみたいなこともあるんですよね。
そうですね。
なんかどういう場に、まあまあそんな一言言えないと思うけど、どういう場になってんのかなと思って、映画を囲んだ後にみんな喋ってる場っていうのは、
私もやっぱり映画をも、が上映された時に、はい、やっぱりそのみんなで話すっていうのがすごく好きで、上映してそれでまあ終わりっていう映画の見方もあるんですけれども、やっぱり作った人と見た人が こうそれでいろいろ話し合って、うん、どんなことを考えてたのかな、うんうんうん、見た人がどんなことをこう受け止めたのかなとかいうのを共有していく場ってすごく好き で、うん、でそこに美味しいご飯があってすごいいいなっていつも思ってたんです
もうめっちゃバッチリだと思います、はい、確かにそこに食もあってみたいな。なんかあの今までいろんな多分その映画作ってらっしゃった方、例えば釜中ひとみさんとかああいう監督さん、まあ、そういうこう映画まず上映自体がすごい活動で、そこでみんないろんな意見を言い合って、で、まあそういった会話がカフェとかだったりとか、みんなもうその地元のね、ご飯とか食べながらみたいな、ああいうのすごいいいなっていうふうになんか思う、あれ自体が結構地域をみんなでこう面白くしていくっていうような活動になるなっていうようなことを思うんですけども、でなんか今映画作るだけじゃなくて、発掘して上映する場として、ちょっとあの、先週プロフィールでね、ご紹介したんですけど、大見映像ラボっていう取り組みをされ、むしろ僕それで多分長岡さんと出会って、それやってるところでも出会ってたりとかするなと思い出してたんですけども、はい、ちょっとこの大見映像ラボとは何ぞやっていう話をご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい。はい、あの、大見映像ラボは、あの、まあ、大見八幡でずっと映画作りを、うん、まあ、7年か8年ぐらいやってたんですけど、はい、その後に私、まあ、大見八幡で映画作ってて、うん、まあ、自分の映画を作って上映するっていうのはやってたんですけど、はい、じゃあ滋賀に、もっと滋賀でどんな映画があるのかなとか、うん、どんな映像があるのかな、うん、もっとなんか面白い、映像とか映画があるんじゃないかなっていうようなことを、うん、あ、まあ、上映、自分の上映活動をしながら、はい、思ってたんですよ。はいはいはい、で、そういう、まあ、滋賀での作った映画を一緒に上映する機会とかもあって、うん、よりそれを強く思ったんですね。その時、くつきのところで、ガキの丹っていう、はい、40年間そこを記録されてる先生の一緒に上映した時に、はい、こんなになんかくつきで40分カメラ回してた人がいるんやって思って。はいはい、
もうずっと40年その靴木で、
そうなんですよ、
はいはい、撮ってらっしゃる、
うん、で、うん、それでまあこういう映画もあるし、うん、あちらが大見八幡作ってるのも映画もあるし、うん、他にもあるんじゃないかと、うん、でそれは映画が、私は映画が好きなんですけど、うん、別に映画ってスタイルじゃなくても、うん、映像でなんかすごい、まあ、残ってたりとか、もっと面白い記録だけでもいいから、
はいはい、
そんな面白い映像があるんじゃないかみたいな、どんどん広がっていって、はい、でその一緒に、まあ、上映会をした、はい、今一緒のメンバーも、はい、割とどっちかというと文化的な仕事をしてたりとか、うん、文化芸能とか、
はいはいはい、
でそういう人と一緒に組んでるから、うん、余計ちょっとそうい う, こう文化的な
活動、ちょっと割とこう生活文化であったりとか、
ね、生活工芸とか、
うん、あと映像に関しても別にその映画っていう表現だけじゃなくて、うん、そういう記録物みたいなのも含めて、
そうですね、そういうのも含める活動になんかこうなった感じですね、うんうん、
はいはいはい、オウム映像ラボのなんか今まで映像とかをまあ、ちょっと何度か見たことあるとき、すっごいプライベートな映像、
そうです、
ね、なんていうかその、まあ、例えばそういうこう民族芸能とか文化の継承みたいなのを残す映像って、まあ、行政が作ってる映像があったりとか、もちろん地主さんみたいな方が作ってるやつも あると思うんですけど、なんか本当に誰かがなんかこう自転車乗れるようになったみたいな映像とか、なんかあるじゃないですか、なんかお風呂入ってる様子とか、なんかこうお祝いの様子とか、なんかああいうプライベートな映像ってどうやって発掘してくるんですか。
そうで、ね、そういうのをこう対象に、まあ、生活文化という意味で広げていくと、うんうん、割とこう8ミリ映像とかね、はい、そういう出会いもあって、あ、8ミリ映像は私も学生の時撮ってたなとかって、うんうんうん、でちょっと興味もあって、うん、できて、で8ミリ映像を、うん、フィルムを持ってるけど映写機がないっていう人たちが、はいはいはいはい、探してみると結構あって、
ね、
うん、
かけれないも今更ね、
で結構うん、じゃあそれを見たいっていう要望もあるので、うん、じゃあそれやってみようかって上映会をした時に、うん、結構こう8ミリフィルムでもなんか撮ったよとか見てみたいっていう反応があったんですよね、うんうん、まあ年配の人が多いですけれども、はいはい、でそこに映ってるものがやっぱり8ミリフィルム自体が、うん、プライベートなところから出てる、うん、はいはい、割と気軽にみんな誰でも撮れますよみたいなところから、うん、カメラとかも販売されて出てるので、はいはいはい、プライベートな映像が多くて、うん、でそこに映ってる、まあ、昭和30年40年代の映像が、まあ、今見るともう背景とかも
そうでしょう、
なんか全然違うし、
衣装とか、ね、服とかね、
服とかも違うし、うん、なんかそこにこう その同時代ではもう見過ごされるもの今になって、うん、へーとか、ね、こんなんかとか
びっくりするような車乗ってたりしますもんね。
そうなんですよ、
こんな車昔あったんやなみたいなやつとかね。
そうなんですよ、で松茸のなんか、うん、いや松茸狩り行ってて、もすごい松茸がなんかいっぱい山にあって、うん、その話は聞いてたんですけど、私はもう大見八幡で、うん、だけどそういう映像が残ってると、うん、それだけでも作品になってなくてもわーとかなったりするんですね、うんうんうんうん、それが面白くって、まあ、その作品じゃなくてもその本当貴重というか、はい、 そのプライベートであったり、そこになんか愛情とか、うん、まあ、感じて、うん、そういうのをなんか今、近江映像ラボでいろいろ上映したりしてるんですけど。
なんか、近江映像ラボっていう形で、そのいろんな地域の映像を発掘して、まあ、上映されて、またみんなで喋ってっていうふうなことをやりながら、こう、今後っていうか、これから長岡さん自身がまたまあ、映画撮っていく、行かれると思うんですけども、なんかこう、滋賀県、まあ、滋賀県に限らずかもしれないけども、そういうこう、上映活動を通じて自分の中で創作として、今度この辺やってみたいなっていうのが見えてきてることとかってあるんですか？
そうだね、今、近江映像ラボで集めた中では、うん、今そんなになくて、うん、なんかもっとなんか映像で、うん、その集めたものでっていうよりは、うん、あ、こうやってみんな撮ってるんやってことが分かると、はいはい、なんかもっとみんなで取り合いっこしたりとか、うん、なんかそれをもっとこうみんなでワイワイと上映したりできたらいいなと思ってて、うんうん、で私自身はやっぱりこうみんなで、みんなっていうか、はい、なんかいろんな人たちの思いを凝縮しながらこう映像にしていく面白さっていうのをこう知って、うん、それも上映もしながらっていうのを知ったんで、うん、なんか身近なところでそういうのをやりたいなっていうふうには思ってるんですけど、うん、
結構まあまあ今から無茶ぶりするんですけど、はい、っていう今僕もなんかちょっと妄想を考えてて、なんか例えば先週もちょっとお話いただきましたけども、まあ、この番組でも紹介してきた伊藤和音楽祭とか、そのコナンダンスワークショップグループとか、それまあ例えばまあ福祉現場とか、まあ、の記録に入られるときに2つちょっと思ったのが、1個は長岡さん自身が今まで撮ってきたやり方というかね、そのいろんな人たち一緒に撮っていくみたいな、なんか時に、なんかこう今生まれてる音楽とかダンスとか、そういうこうパフォーマンスの現場、場合によってはアルブルトの造形作ってる現場でもいいかもしれないけど、その中でなんかこうどういうふうにその現場の人たち、まあ実際それで作り手の方も、人者支援員の方も含めて映像って撮っていけるのかなっていうのが一個思ったことと、あとなんかそういう現場でもし映像のワークショップみたいなこと、単純にカメラを貸してとかっていうのはあると思うんですけど、やったらなんかどんなワークショップが展開できるのかなっていうのは、単純に俺なんか一表現者としての興味みたいなのがあって、なんかそんな面白いことできたらすごい、そういう景色見てみたいなとか思ったんですけど、なんかその辺のことで考えてることとか、今考えながらでもいいんですけども、あったら教えてもらいたいと思うんですけど、どうですか？
伊藤がで、伊藤がとか、そのアメニティでは、割とこう、本番の記録映像を、伊藤がとかやってたんですよ。そのあまり密着とか、現場でっていうのではなくて、公なこう式典の記録なんで、割とまあ、距離感はあったんですね。
もう、いわゆる、まあ、記録をするっていう役割を、まあ、そういうお仕事ももちろんされると思うんでね。
まあ、本番の。で、まあ、今年フランスに、はい、コナンワークショップが行かれる時に、ね、そのフランスに、まあ、みんなに紹介する映像を作りたいということで、うんうん、そのリハの、映像を撮ったんですよ。
なるほど、
うんうんうん、で彼らがそのホームタウンで、うん、ホームタウンというかその、うん、彼らがいつも、うん、なんていうの、過ごしている場所で、はいはいはい、彼らが練習している風景を一緒に撮った時に、うん、まあ、最初のカメラ入った時には、うん、北村さんってダンスの、はいはいはい、
シゲアンですね、
プロデューサーの、ダンサーの方が、
はい、振り付けからダンサーの、
はい、みんなに、うん、今日はカメラを持ったダンサーも入りますんでっていう紹介してくれたんですよ。
シゲアンいいこと言うな。
それですごくこっちも 楽というかね、うんうん、あ、これはちょっと面白くなるんじゃないかっていうふうに思って、ね、で今までその本番とかの撮影はもうちょっと距離感あったし、うん、本番だからあんまり入れないじゃないですか、うんうん、で本番のも緊張感の中であんまりカメラがこう、ごにょごにょしてもなんかちょっと待ってとかいう感じで、はいはいはい、なかなかちょっと入り込めなかったんですけども、うん、その時はすごく、どうとでも入っていいよみたいな。
なるほど。
ダンサーやから私も。
映像撮る側もパフォーマンスしててみたいなんで、もうぐちゃぐちゃしながら撮るみたいな。
カメラ持ったダンサーやから、ね、あ、これはなんか面白いなと思って、
面白い
それで、それで撮影したんですね。
はいはいはい、
でその時にすごくまあ、本当にだからダンサーになったから、すごく面白かったです、単純に。で、何が面白かったのかなと思って、私はなんかすごい解放された感じがあったんですよ、カメラを回しながら。
はいはいはい、
ですごい1時間か1時間半ぐらい撮影したんですけど、はい、すごく解放された感じ、うん、それは何かなと思うと、多分、その彼らの作るダンスがまずそういう作り方をしてるのかなっていうのが一つ。
なるほどなるほど、それをなんか撮りながら体感できたみたいな。
それなんかこういうのをしてました、全然聞いてなかったんですよ、はいはいはい、いきなり今日はこう撮影しますんでということで、ダンサーとしてカメラマンのダンサーが入りますということが入って、うんはい、で、あ、なんかこう、まあ、そんなにぶつかるとかまでは接近してないですけど、同じような感じで彼 彼らのダンスに合わせながらこう、うん、こちらも動きながら割と撮ったんですけど、はいはい、でその中ですごくそのダンスが自由というか、なんかこう計らいがないというか、なんかこうこうしないといけないっていう風に多分作ってないダンスやからと思うんですけど、こう次はこう出て、うんうん、ああ出てとかではなく、
きっとそのダンスとかパフォーマンスの中でもそのまあ、カメラマンがダンサーとして振る舞うことフィットしたんでしょうね、うん、きっとその表現はね。
そう、うん、で多分音楽はその時は坂田さんと小室さんがおられて、
坂田明さんとさん、
あの演奏されてたんですか、はい、ピアノの方が、うん、でそれも多分その音楽も多分そのように作られてるんじゃないかと思ったんですよ。
すごい即興的なコミュニケーションの場だったんだろうな。
そうなんですよ。
それは、
で、うん、それで多分それはだから両方音楽もあって、うん、そのダンスもそのように作られてる、まあ、ある程度も、うん、もう8、9割ぐらいの完成形の中で関わってるんで、はい、あの一からじゃないんですけど、はい、そこでまあそういうのを感じたんで、うん、まあ可能性と言ったら、うん、なんかその辺の面白さが、ダンサー、カメラマンとして関わったら面白いのかもしれないですけど。
それはでも面白いですね。だ
からこう撮って、ああ撮ってとかっていうのが、自分、事前にこう決めてなくて、うん、まあ本当にそのまま、そこにこうカメラとしてこう、入り、なんていうのかな、ダンサーとしてというか、その、うん、そのまま入り込む現場でもっていう。
記録なんだけど、記録をこな超えるっていう言い方なのかちょっとわかんないけど、記録する側もその本当中に入り込んで、うん、まあダンスとかってすごい象徴的っていうかね、本当に動くから、例えでも何でもなくて本当にこう動きながら撮るみたいなことがあって、うん、とあこんな感じでこの場ってできてんだなっていうのを、うん、
だから今の今っていうのを体感しながら撮ってい
くと、今ね、そこは別に 今この瞬間っていうこと、
今この瞬間を体感しながら、うん、それはあのダンスをしながら撮っていくと、うんうん、なんかすごい面白いんじゃないかなっていうのはちょっと感じました、
ね、
うん、
なるほどね。そういうこう感覚がまた新しい
感覚身体表現的な、うん、
身体表現的な撮影の身体表現的な、なんか本当身体感覚みたいなものが入った上でまた新たにこれから、まあそれは別にその障、ね、障がある方のパフォーマンス現場だけじゃなくて、多分この先も近江八幡だったりとか、ね、いろいろこう撮っていいか、なんか全然さっき立ち話レベルですけど、京都でもなんか今撮っていってるんですか。
そうですね、
地元で
今京都の私、うん、あの食にこの3年ぐらいちょっと食っていう、うん、
食べ物の食に、
うん、あのうちの母がちょっと病気になって、うん、食べ物でも元気になれるよっていう話とか聞いて、うん、あこれはちょっと私もやってみようかなということで、うん、あの関わっていって、はい、それがまああの割と自転車で15分ぐらいのところで、うん、集まってる主婦の人たちがワイワイとマーケットしたりしてるんですけど、うん、そこもなんか映像で撮れへんかなみたいな話とかあって、うん、でそこもちょっと関わって、うん、なんかそれがなんかこうもうちょっとこう平和とかつながるような、うん、なんか活動もしてて面白いなと思ってちょっと回し始めてる感じです。
ありがとうございます。で、ということで2週にわたってあの長岡ノアさん、映像作家の長岡ノアさんにあの滋賀県の、魅力であったりとか映像を通じて、見えてきた世界についてお話ししていただきました。ありがとうございました。長岡ノアさんでした。さてそろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしてきました映像作家長岡ノアさんのお話いかがだったでしょうか。長岡さんの撮られる映像表現が、またこのコナンダンスワークショップグループとかですね、障害のある方の福祉現場でのパフォーマンス、そこにこう加わってくることによって踊るカメラマンみたいな話が出ましたけども、また長岡さんの表現が変わってきたりとか、あと近江映像ラボっていうとても面白い取り組みもやってらっしゃるので、これからも長岡さんの活動を皆さんも注目していただけたらと思います。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto glow@kbs.kyoto までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送が翌週の火曜日からポッドキャストで配信されます。またホームページ、ノマのですねホームページの方ですね、こちらは、この番組のブログも読めますのでぜひご覧ください。来週はゲストに信楽学園の園長の山内博さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。